研究記事4。この記事は3月21日から27日の期間に研究します。記念式に出席するのはなぜですか？主題の聖句。このことを行っていき、私のことを思い起こしなさい。ルカ22章19節。20番の歌。あなたは貴重な子を与えてくださった。何を学ぶか。私たちは、天で生きる希望を持っていても、楽園になった地上で生きる希望を持っていても、毎年、記念式に出席することを楽しみにしています。この記事では、私たちが記念式に出席する理由について聖書から考え、出席することがどのように私たちのためになるかも考えます。1から2節の質問は、私たちは、亡くなった愛する人のことを特にどんな時に思い出しますか？質問1。イエスは亡くなる前の晩に何をしましたか？愛する人を亡くした場合、それからどれほど時間が経っても、その人のことを覚えているものです。毎年、その人が亡くなった日がやってくると、いろいろなことを思い出すことでしょう。私たちは年に一度、世界各地で非常に大勢の人たちと一緒に、私たちが深く愛する方、イエス・キリストの死を記念するために集まります。その時、私たちは、イエスが私たちを罪と死から自由にするために、自分の命を贖いとして与えてくださったことを思い出します。イエスは、自分の弟子たちがイエスの死を思い出すことを願っていました。それで、亡くなる前の晩に特別な食事を取り決め、このことを行っていき、私のことを思い起こしなさい、と命じました。ルカ22章19節。脚注。この言葉は、私の記念としてこのように行いなさい、とも訳されています。聖書協会共同訳。脚注、終わり。3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？キリストの死の記念式に出席する人たちのうち、天で生きる希望を持っている人は少数です。非常に大勢の人たちは、地上で生きる希望を持っています。この記事では、どちらの希望を持っている人たちも、毎年記念式に出席したいと思っているのはなぜかを考えます。また、出席することがどのように私たちのためになるかも考えます。ではまず、天に行くよう選ばれた人たちが記念式に出席するのはなぜかを取り上げましょう。天に行くよう選ばれた人たちが出席するのはなぜか。4節の質問。天に行くよう選ばれた人たちが記念式でパンを食べ、ぶどう酒を飲むのはなぜですか？天に行くよう選ばれた人たちは毎年記念式に出席してパンを食べ、ブドウ酒を飲みます。そうするのがふさわしいと言えるのはなぜでしょうか？その答えを知るために、イエスが亡くなった前の晩の出来事を考えてみましょう。杉越の食事が終わった後、イエスは特別な食事を取り決めました。それは、今では主の晩餐と呼ばれています。イエスは、11人の忠実な人たちに、パンとブドウ酒を回し、それを食べ、飲むように、と言いました。そして、イエスは使徒たちに対して、新しい契約と王国契約について話しました。これらの契約のおかげで、使徒たちを含む14万4千人が、天で、王、また祭司として仕えることができるようになりました。これらの契約の当事者である、天に行くクリスチャンのうち、地上に残っている人たちだけが、記念式でパンを食べ、ぶどう酒を飲みます。5節の質問。天に行くよう選ばれた人たちは、自分の希望についてどんなことを理解していますか？天に行くよう選ばれた人たちが記念式に出席したいと思う理由は他にもあります。この式に参加するなら、自分の希望についてじっくり考えることができるのです。天に行く人たちは、エホバから本当に素晴らしい希望を与えられています。不滅性と不朽性を与えられ、なんとエホバ神の前で王となったイエス・キリストや 天に復活した他の人たちと一緒にエホバに仕えることができるのです。天に行く人たちは、こうした素晴らしい機会が開かれていることを理解しています。死に至るまで忠実を保つなら、天に入ることができるのです。こうした希望について考えることは、天に行く人たちに大きな喜びをもたらします。では、他の羊についてはどうでしょうか。ヨハネ10章16節。他の羊が記念式に出席するのはなぜでしょうか。他の羊が出席するのはなぜか。6節の質問。他の羊が毎年記念式に出席するのはなぜですか。他の羊はパンを食べたり、ブドウ酒を飲んだりはしませんが、見守るものとして記念式に出席します。1938年、特に地上で生きる希望を持つ人たちに向けて、初めて記念式への招待がなされました。物見の塔1938年3月1日号にはこうあります。他の羊が記念式に出席してその様子を見守るのは、極めてふさわしいことである。彼らも記念式に出席することから大きな喜びを味わうに違いない。結婚式に出席するゲストが喜びを味わうのと同じように、他の羊も見守るものとして記念式に出席することから喜びを味わいます。7節の質問。他の羊が記念式の話を楽しみにするのはなぜですか？他の羊も自分の希望についてじっくり考えます。そして、記念式の話を楽しみにしています。その話では、千年統治の間に、王であるキリストや共同統治者である14万4000人が、忠実な人たちのためにどんなことを行うかが多く扱われるからです。14万4000人は、イエス・キリストの指導のもと、地球をパラダイスに変え、人間を完全な状態へ引き上げます。見守る者として記念式に出席する大勢の人たちは、イザヤ35章5、6節、65章21から23節、啓示21章3、4節などの予言が実現する時のことについて考え、期待に胸を膨らませます。自分や愛する人が新しい世界にいる様子をイメージすると、将来に対する希望とエホバに仕え続けようという決意が強まります。8節の質問。他の羊が記念式に出席したいと思う別の理由は何ですか？他の羊は別の理由でも記念式に出席したいと思っています。天に行く人たちを愛し、支えたいと思っているのです。聖書には、天に行く人たちと地上で生きる希望を持つ人たちが固い絆で結ばれることが予告されていました。どんな予言があるか、いくつか見ていきましょう。9節の質問。ゼカリア8章23節の予言から、天に行く人たちに対する他の羊の気持ちについてどんなことがわかりますか？ゼカリア8章23節にはこう述べられています。大群を率いるエホバはこう言う。その時、あらゆる言語の国々から来た10人の人が、一人のユダヤ人の長い服をつかむ。しっかりつかんで、あなたたちと一緒に行かせてほしい、神があなたたちと共にいると聞いたからだ、という。この予言は、天に行く兄弟姉妹に対する他の羊の気持ちを表しています。一人のユダヤ人と、あなたたちという表現はどちらも、天に行くクリスチャンのうち地上に残っている人たち全体を指します。また、あらゆる言語の国々から来た10人の人という表現は、他の羊を指します。他の羊は、天に行く人たちをしっかり掴む、つまり、深い愛情を示し、清い崇拝を共に行います。他の羊は、天に行く人たちと共に記念式に出席することによって、天に行く人たちへの深い愛情を表すのです。実節の質問。エホバは、エゼキエル37章15から19、24、25節の予言を実現させるために、どんなことを行ってきましたか？エゼキエル37章15から19節にはこう述べられています。 エホバが再び私に語りかけてこう言った。人の子よ、一本の棒を手に取り、その棒に、ユダと共にいるイスラエルの民のためにと書きなさい。それから別の棒を手に取り、その棒に、エフライムの棒、ヨセフと共にいるイスラエル国民全体のためにと書きなさい。そして二本の棒を一緒に持ち、あなたの手の中で一本の棒になるようにしなさい。あなたの同胞たちから、これらのことが何を意味するか教えてほしいと言われたら、こう言いなさい。主権者である主エホバはこう言っている。私はエフライムの手の中にあるヨセフと他のイスラエルの部族の棒を取り、ユダの棒と一緒に持って一本の棒とする。それらは私の手の中で一つになる。24-25節にはこうあります。私に仕えるダビデが彼らの王となり、彼らは皆一人の牧者に導かれる。彼らは私の法規に従って歩み、私の法令を注意深く守る。そして、私に仕えたヤコブに私が与えた土地、あなたたちの父祖たちが住んだ土地に住む。彼らとその子供と孫たちはそこに永遠に住み、私に仕えるダビデが永遠に彼らの長となる。この予言の実現として、エホバは天に行く人たちと他の羊を非常に強い絆で結び合わせてきました。この予言には二本の棒が出てきます。一本はユダの棒で天に行く人たちを表しています。古代イスラエルではユダ族から王が選ばれました。もう一本はエフライムの棒で地上で生きる希望を持つ人たちを表しています。エホバは天に行く人たちと他の羊を一つに結び合わせることによって二本の棒を一本の棒にしています。王であるキリストイエスの下で、この二つのグループは一致してエホバに仕えています。毎年、天に行く人たちと他の羊は、別のグループとしてではなく、一つのグループとして記念式に出席します。こうして、一人の羊飼いの下で、一つの群れとなっているのです。ヨハネ10章16節。11節の質問。マタイ25章31-36-40節に出てくる羊は、どのようにキリストの兄弟たちを支えていますか？マタイ25章31-36節にはこう述べられています。人の子は栄光を帯びて、すべての天使と共に来ると、その時、栄光の座に座ります。すべての国の人々が彼の前に集められ、人の子は、羊飼いが羊をヤギから分けるように人々を分けます。そして羊を自分の右に、ヤギを自分の左に置きます。それから王は右にいる人たちに言います。さあ、私の父に祝福された人たち、世が始まって以来あなたたちのために用意されている王国を受けなさい。私が飢えると食べ物を与え、喉が渇くと飲み物を与えてくれたからです。よそから来ると暖かく迎え、裸でいると服を与えてくれました。病気になると世話をし、牢屋にいると訪問してくれました。40節にはこうあります。王は答えます。実のところ、これら私の兄弟のうち最も目立たない人の一人にしたのは、それだけ私にしたのです。この例えに出てくる羊とは、終わりの時に生活していて、地上で生きる希望を持っている正しい人を表しています。この羊は、キリストの兄弟のうち地上に残っている人たちを支え、彼らが大きな責任を果たせるように助けています。その責任とは、伝道や人々を弟子とする活動を世界中で行うことです。12-13節の質問。他の羊は、キリストの兄弟たちを支えるために、さらにどんなことを行いますか？記念式までの数週間、他の羊は様々な方法でキリストの兄弟たちを支えます。例えば、関心を示す人たちを記念式に招待するために、世界中で大々的なキャンペーン活動を行います。また、世界中の改宗で記念式をきちんと行えるように準備を整えます。改宗の中に、 天に行くよう選ばれた兄弟姉妹がいないとしてもです。他の羊は、こうした方法でキリストの兄弟たちを支えられることを本当に嬉しく思っています。また、キリストの兄弟たちのために何かを行うとき、イエスがそれを自分のためにしたとみなしてくれることを理解しています。以下は補足情報。記念式の時期に備えていますか？記念式の前。この大切なイベントへの招待キャンペーンにできる限り参加する。招待したい人のリストを作る。記念式の時期に補助開拓ができるかどうか、よく祈って考える。記念式、贖い、エホバやイエスが示してくださった愛に対する感謝を深めるのに役立つ記事や資料を読み返す。例えば、エホバに近づきなさいの本の第14章と第23章。来て、私の追随者になりなさいの本の第17章を読むことができる。聖書を毎日調べるに載せられている記念式の聖書朗読の予定に従う。時間をとってイエスが亡くなる前の数日間の出来事やイエスの死と復活に関する聖書の記述をじっくり考える。記念式の夜。早めに会場に行き、招待に応じてやってきた人たちや、不活発な兄弟姉妹を温かく歓迎する。話をよく聞き、話し手が聖句を読んで説明するときには、自分の聖書を開いて見る。式が終わったら、招待に応じてやってきた人に話しかけるようにする。何か質問があるようなら、それに答える。相手が関心を示すなら、自分か誰かがその人に再び会って、関心を高めるようにする。記念式の後、関心を示した人を訪問し、いつまでも幸せに暮らせますの冊子で聖書レッスンをするよう進める。記事に戻ります。どちらの希望を持っているとしても、私たちすべてが記念式に出席する理由は他にもあります。いくつか考えてみましょう。私たちすべてが出席するのはなぜか。14節の質問。エホバとイエスは私たちに対する大きな愛をどのように示してくださいましたか？私たちはエホバとイエスが示してくださった愛に感謝している。エホバは様々な方法で愛を示してくださっています。その中でも特に際立っているのは大切な一人子イエスを使わし、私たちのために苦しんで死ぬようにしたことです。イエスも進んで命を差し出すことによって私たちに対する大きな愛を示しました。私たちはエホバとイエスの愛に十分にお返しすることはできませんが、生き方によって感謝を表すことはできます。また、記念式に出席することによってエホバとイエスの愛を思い起こし、エホバとイエスを愛していることを示すことができます。15節の質問。天に行く人たちと他の羊が、贖いという贈り物に深く感謝しているのはなぜですか？私たちは贖いという贈り物に深く感謝している。天に行く人たちは、贖いの犠牲に心から感謝しています。この犠牲によって素晴らしい希望が実現するからです。天に行く人たちが贖いに信仰を持っているので、エホバは彼らを正しいと認め、養子にしました。他の羊も贖いに感謝しています。贖いに信仰を持っているので、エホバの前で清い立場を得、エホバに神聖な奉仕を捧げ、大患難を生き残るという希望を持つことができています。啓示7章13から15節。天に行く人たちも他の羊も贖いに感謝しているので、毎年記念式に出席します。16節の質問。私たちが記念式に出席するもう一つの理由は何ですか？私たちが記念式に出席するのは、イエスに従いたいと思っているからでもあります。イエスは記念式を取り決めた晩に、このことを行っていき、私のことを思い起こしなさいと命じました。私たちは 天に行く希望を持っているとしても、地上で生きる希望を持っているとしても、この命令に従いたいと思っています。コリント第一、11章、23、24節。記念式に出席することは私たちすべてのためになる。17節の質問。記念式に出席することは、エホバと一層親しくなる上でどのように助けになりますか？エホバと一層親しくなれる。これまで考えてきた通り、記念式に出席するなら、エホバが与えてくださっている希望や、エホバの大きな愛についてじっくり考えることができます。そうしたことを思い巡らすなら、エホバへの愛は深まり、エホバとの絆は強まります。18節の質問。イエスの手本についてじっくり考えると、どんな気持ちになりますか？イエスに習いたいという気持ちになる。記念式までの数日間、私たちはイエスが死ぬ前の最後の一週間の出来事や、イエスの死や復活についての聖書の記述を読みます。そして、記念式の話を通して、私たちに対するイエスの愛について考えます。イエスが示した自己犠牲について読んでじっくり考えると、ぜひイエスが歩んだ通りに歩んでいきたいという気持ちになります。ヨハネ第一、二章六節。19節の質問。神にずっと愛されるためにどんなことができますか？神にずっと愛されたいという気持ちが強まる。神にずっと愛されるためには、神に従い、神のお名前を神聖なものとし、神に喜んでいただくようできる限りのことをする必要があります。記念式に出席するなら、こうした面で毎日努力したいという気持ちが強まります。そのように努力するなら、いわばエホバに対して、あなたにいつまでも愛されたいと思っていますと言っていることになるのです。20節の質問。私たちが記念式に出席すべきなのはなぜですか？私たちは天で生きる希望を持っているとしても、地上で生きる希望を持っているとしても、記念式に出席するべき十分の理由があります。私たちは毎年、記念式のために集まって、私たちが愛する方、イエス・キリストの死を思い起こします。そして何よりも、エホバがイエスを贖いとして与えて、私たちに大きな愛を示してくださったことを思い起こします。今年の記念式は、2022年4月15日、金曜日の夜に行われます。私たちは、エホバと一人子イエスを愛しています。ですから、ぜひ記念式に出席できるようにしましょう。どのように答えますか？天に行くよう選ばれた人たちが記念式に出席するのはなぜですか？他の羊が記念式に出席するのはなぜですか？記念式に出席することは私たちすべてにとってどのようにためになりますか？16番の歌、王を任命したヤハを賛美する。記事の終わり。